12、計画等の策定・改定、パブリックコメントの結果公表。昨年度実施したパブリックコメント・意見募集のうち、次の3つの計画等のパブリックコメントの結果を公表します。また寄せられた意見の一部を紹介します。計画等の全文といただいた意見は、区ホームページ等で公開しています。高齢者地域包括ケア計画。区では、高齢者福祉と介護保険の取り組み指針となる、江東区高齢者地域包括ケア計画、令和6年度から8年度を策定しました。策定にあたり、パブリックコメント、意見募集を行い、121件の意見が寄せられました。計画の閲覧場所。区ホームページ。地域ケア推進課、区役所3階7番。介護保険課、区役所3階5番。高等情報ステーション、区役所2階。一部500円で販売。豊洲特別出張所、各出張所、各図書館、各長寿サポートセンター。計画の概要。計画の趣旨。国では、いわゆる団塊の世代全員が75歳以上となる令和7年、及び高齢者数がピークを迎えると推計される令和22年に向け、地域の実情に応じた地域包括ケアシステムの構築と進化の必要性を示しています。区では、地域包括ケアシステムの段階的な構築に取り組んでおり、区民の皆さんをはじめ、様々な関係機関、専門職等と一致団結し、地域包括ケアシステムのさらなる推進を図るため、本計画を策定しました。計画の基本理念。すべての高齢者が、生きがいや幸せを感じられる社会を地域と共に目指していくことを目的として、基本理念を次のように定めました。共に支え合い、健やかに生き生きと暮らせる地域社会の実現。地域包括ケアシステムの成熟。計画の基本目標。基本理念を達成するため、基本理念のもとに、次の5つの基本目標を定めます。基本目標1、介護予防。生涯現役の健康づくりを支援する。地域で高齢者がいつまでも健康で生き生きと活躍できるよう支援していきます。基本目標2、日常生活支援。充実した日常生活を支援する。加齢により日常生活に支障が出てきても、地域の住民やボランティア、NPO、企業、団体、行政機関など、地域における様々な支え合い活動により、充実した日常生活が送れるよう支援します。基本目標3、介護。介護が必要になっても安心して暮らせる地域社会の実現を支援する。高齢者が介護が必要になっても、住み慣れた地域で適切に介護が提供され、自らの意思で自分らしい生活を営むことができる社会の構築に取り組みます。基本目標4、医療。在宅療養生活を支える医療と介護の連携を支援する。退院支援や在宅療養など、様々な場面で必要となる医療と介護の連携強化に取り組み、高齢者が在宅で安心して生活を送ることができる社会を目指します。基本目標5、住まい。高齢者の住まいの確保を支援する。高齢者一人一人のニーズに応じた住まいが 安定的に確保できるよう支援します。第9期介護保険料。介護保険料は、計画期間における保険給付費、地域支援事業費の見込み額、および第1号被保険者の負担割合や人口推計等をもとに算定します。第9期は、要介護認定者の増加等による給付費の伸びや、介護報酬改定等の影響により、保険料の基準額は月額6200円となりました。保険料の改定にあたっては、介護給付費準備基金を活用し、保険料額の上昇幅の抑制を図りました。計画の推進に向けて、計画の進捗状況について、毎年度点検を行い、その結果については、区役所の情報公開コーナーなどで広く公開します。パブリックコメントで寄せられた主な意見と区の考え方、抜粋。高齢者の外出等の歩く機会を増やすことも大事。区の考え方。高齢者の方が健康への関心を高め、健康を維持できるよう引き続き介護予防について周知啓発をしていきます。また、区内高齢者施設では、介護予防事業として健康体操をはじめ、各種講座・講習等を実施していますのでご利用ください。一人暮らしの高齢者への対策について、見守りやちょっとした助けが必要ではないかと感じる場面に出会った場合に、家族以外の者が連絡して対応する機関があったらよい。区の考え方。長寿サポートセンターは、すべての高齢者の方々が住み慣れた地域で安心して生活するための総合的な相談機関です。職員が自宅などに訪問して、相談に応じることも可能ですので、心配な高齢者の方がいましたらご連絡ください。本人の状況に応じて必要であれば各種事業やサービスを案内します。問い合わせ先、地域ケア推進課包括推進係、電話 3647-9606、ファクス 3647-3165、介護保険課庶務係、電話 3647-9481、ファクス 3647-9466。区ホームページの二次元コードがあります。13、放課後子どもプラン後期。平成31年3月に策定した江東区放課後子どもプランの前期5年の取り組み方針を見直し、放課後児童クラブ、放課後子ども教室における後期5年の取り組みの方向性を示すものとして、江東区放課後子どもプラン、令和6年4月から令和11年3月、後期を策定しました。策定にあたり、パブリックコメント、意見募集を行い、142件の意見が寄せられました。計画の閲覧場所、区ホームページ、地域教育課、区役所6階9番、高等情報ステーション、区役所2階、各キッズクラブ。プランの概要、プラン策定の趣旨。本区では、平成30年9月に国が定めた、新放課後子ども総合プランに掲げられた目標に基づき、平成31年3月に江東区放課後子どもプランを策定しました。令和5年4月に子ども基本法が施行され、同年6月に設置された子ども家庭庁の子ども家庭審議会で、放課後の過ごし方を含めた子どもの居場所づくり指針が策定され、放課後の居場所についても、子どもまんなかの視点に立ち、 子どもの主体性を尊重して考えた取り組みが求められています。これらの状況を踏まえ、本プランは平成31年3月に策定した江東区放課後子どもプランの前期5年の取り組み方針を見直し、放課後児童クラブ、放課後子ども教室における後期5年の取り組みの方向性を示すものとして策定します。江東区放課後子どもプランが目指す姿。長期的には、全放課後児童クラブ、放課後子ども教室が小学校内で運営され、両事業がそれぞれの役割を果たしつつ、小学校や児童館等と連携していることを目指します。本プランの対象期間においては、児童数の増加に伴い、放課後児童クラブで保留児童の発生が見込まれていることや、小学校内でのスペース確保が難しいこと、また放課後の居場所の選択肢の一つになることから、小学校外の放課後児童クラブも引き続き活用します。各事業では、児童の権利に関する条約と、改正児童福祉法と子ども基本法の理念を踏まえ、子どもの主体性を尊重した環境づくりを推進し、子どもの生きる力の向上を図ります。本プランの目的・位置づけ等。目標年次。平成31年度よりおおむね10年。本プランではこのうち後期5年の取り組み方針を示します。対象事業、放課後児童クラブ、キッズクラブ、B 登録、土曜高等キッズクラブ、放課後子ども教室、キッズクラブ、A 登録。目的、対象事業の量の確保と質的向上、効果的・効率的な仕組みづくり。位置づけ、江東区子ども子育て支援事業計画の個別計画。全体方針。方針1、キッズクラブの推進。方針2、学校外キッズクラブのあり方。寮の確保。方針3、放課後児童クラブにおける保留児童対策。質の向上。方針4、放課後児童クラブにおける土曜日の育成。方針5、放課後子ども教室のあり方と自主性・自立性を高める環境と仕組みづくり。方針6、特別な配慮が必要な児童への適切な対応。方針7、地域との連携。方針8、キッズクラブの質の向上。体制づくり。方針9、業務の効率化等による持続性の高い運営方法の推進。パブリックコメントで寄せられた主な意見と区の考え方、抜粋。希望者は全員 B 登録を利用できるようにしてほしい。区の考え方。学校の増改築に合わせた必要面積の確保に向けた調整や、近隣の学校外キッズクラブの利用を促進するほか、NPO 等の私立学童クラブの活用を視野に入れ、保留児童の解消を図っていきます。長期休暇中のお弁当を導入してほしい。区の考え方。保護者主体で長期休暇中等の宅配弁当を導入することを可能としており、すでに複数のクラブで導入されています。区では宅配弁当導入のフローチャートを示すなどし、保護者主体での宅配弁当導入を支援していきます。問い合わせ先、地域教育課放課後支援係、電話3647-9308、ファックス3647-9274、区ホームページの二次元コードがあります。14、障害者計画、障害福祉計画、障害児福祉計画。 区では、障害のある人もない人も、誰もが地域社会の一員として支え合い、障害者の自立した地域生活をより充実していくために、新たな江東区障害者計画、第7期江東区障害福祉計画、第3期障害児福祉計画を策定しました。策定にあたり、パブリックコメント、意見募集を行い、73件の意見が寄せられました。計画の閲覧場所、区ホームページ、高等情報ステーション区役所2階、障害者施策課、防災センター2階17番、保健所、各保健相談所、各図書館。計画の概要、計画の位置づけ。江東区障害者計画は、障害者基本法に基づく6年間の計画で、区の障害者施策の基本指針となるものです。また、江東区障害福祉計画は、障害者総合支援法に、江東区障害児福祉計画は、児童福祉法に基づく計画で、障害福祉サービス等の確保に関する3年を一期とした計画です。基本理念、基本目標。本計画の基本理念は、障害者基本法と総合支援法に規定する目的と基本理念を受けて、共生社会の実現、障害者の自立支援、安心して暮らせる社会の実現と定め、これらの実現のために次の5つの基本目標を掲げています。共に支え合う地域社会の構築、自立した生活を支える支援の充実、就労と社会参加の推進、配慮を必要とする子どもとその家族への支援の充実、安心して暮らすことのできる環境の整備。これらの基本目標を実現するために、次の10の施策の柱に体系立て、各種施策を展開しています。施策の方向と展開、共生の基盤づくりの推進、相談・コミュニケーション支援の充実、生活を支えるサービスの充実、保健・医療の充実、雇用・就労の促進、地域における社会参加の充実、ニーズを踏まえた支援の充実、ライフステージに応じた支援の充実、安全・安心な生活環境の確保、優しい街づくりの推進。第7期江東区障害福祉計画。令和8年度を目標年度として、施設入所者の地域生活への移行、精神障害者への対応や一般就労への移行についての目標に加え、障害者総合支援法で定める障害福祉サービスの種類ごとに、令和6年度から8年度のサービス見込み料を設定しました。第3期江東区障害児福祉計画。令和8年度を目標年度として、児童発達支援センターの設置や、医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置などに関する目標を定めるとともに、児童福祉法に基づく障害児を対象としたサービスの種類ごとに、令和6年度から8年度のサービス見込み料を設定しました。パブリックコメントで寄せられた主な意見と区の考え方、抜粋。親の高齢化や親亡き後を見据え、グループホームの整備を区の主導で進めてほしい。区の考え方。区では、ボタン3丁目という地を活用し、重度障害者の方も入居可能な障害者グループホームの整備を計画しています。今後も長期計画に基づき、障害者グループホームの整備に取り組んでいきます。作業所で作られている商品を 近くのお店で見かけることがありません。障害のある方が制作された商品を身近なお店で手に取ることができれば、地域の一体化が促進され、基本目標に掲げる就労と社会参加の推進が進むと思います。区の考え方。就労継続支援 B 型事業所で制作されている自主生産品については、区役所内及び総合区民センター内の手作りショップルークルで販売しているほか、事業所によって近隣のコンビニエンスストアや商店街、木場公園の緑アムで販売しています。事業所の販路拡大のため、今後も自主生産品の販売促進などについて支援していきます。問い合わせ先、障害者施策課施策推進係、電話 3647-4749、ファックス 3699-0329、区ホームページの二次元コードがあります。15、保育園出張説明会。保育施設の情報や申し込み方法などの基本を説明。保育サービスの専門相談を行う保育園ナビゲーターが、保育園の入園申し込みをしたことがない方向けに、保育施設の情報や申し込み方法など基本的な事項を説明します。日時、場所、次の通り。抽選、結果は電話で連絡。場所、日時、定員の順に読みます。有明子ども家庭支援センター、有明 2-1-8-101、5月31日金曜、6月24日月曜10時から、各15人。亀戸文化センター、亀戸 2-19-1 カメリアプラザ、6月3日月曜、6月28日金曜、7月23日火曜10時から、各50人。住吉子ども家庭支援センター、住吉 1-9-8、6月4日火曜10時から40人。豊洲子ども家庭支援センター。豊洲 5-5-1-201。6月17日月曜、7月1日月曜10時から各40人。深川北子ども家庭支援センター。高橋 14-6。6月18日火曜10時から40人。南砂子ども家庭支援センター、南砂 3-14-1-101、7月2日火曜10時から20人。大島子ども家庭支援センター、大島 4-1-37、7月29日月曜10時から30人。申し込み、次の開催月ごとの予約期間内に、電話で専用ダイヤルへ。5月開催分。4月22日月曜から30日火曜。6月開催分。5月20日月曜から24日金曜。7月開催分。6月17日月曜から21日金曜。窓口相談も実施中。保育支援課保育サービス係区役所3階12番豊洲特別出張所窓口と専用ダイヤルで保育園ナビゲーターが相談を受けます。個別の相談はこちらをご利用ください。事前予約不要。専用ダイヤル。電話 3647-9809。問い合わせ先。保育支援課保育サービス係。電話 3647-4934。ファックス 3647-9290。16。飼い主のいない猫の適正使用普及員募集。区には、 飼い主のいない猫のための去勢・不妊手術費用を助成する制度があります。行政と共同し、地域における飼い主のいない猫の適正な使用について、普及啓発に取り組んでいただけるボランティアの方を募集します。対象定員、区内在住在勤の方、若干名、随時募集。内容、動物愛護の普及啓発活動、飼い主のいない猫の去勢・不妊手術費助成制度にかかる普及啓発やサポート、普及委員会議への出席、2ヶ月に1回程度。問い合わせ先、保健所生活衛生課生活衛生係、電話 3647-5844、ファックス 3615-7171。17、自転車安全利用東京キャンペーン、5月1日水曜から31日金曜。5月は自転車月間です。東京都や区市町村、警視庁等の関係団体が連携して、自転車安全利用東京キャンペーンを実施します。自転車の交通事故発生状況。令和5年に区内で起きた交通事故のうち、5割以上に自転車が関与していました。ヘルメット着用が努力義務化。道路交通法の改正に伴い、令和5年4月1日から、自転車乗車時のヘルメット着用努力義務が、13歳未満から全年齢に拡大されました。交通事故による被害を軽減するために、大人もヘルメットの着用に努めましょう。自転車安全利用五則を守ろう。事故の被害者にも加害者にもならないために、自転車安全利用五則を守りましょう。車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。交差点では信号と一時停止を守って安全確認。夜間はライトを点灯。飲酒運転は禁止。ヘルメットを着用。危険、抱っこで自転車。お子さんを抱っこしながら自転車を運転することは認められていません。抱っこ紐で子供を前に抱えたまま転倒し、子供が頭などを強く打ち亡くなるという痛ましい事故も発生しています。16歳以上の運転者は、小学校就学に達するまでの者一人を、おんぶ紐等で背負って運転することができます。自転車損害賠償保険等への加入は義務。東京都では、自転車利用中の事故により、他人に怪我をさせてしまった場合などの損害を賠償できる自転車損害賠償保険等への加入が義務となっています。自転車を利用する際は、対人賠償事故に備える保険等への加入が必要です。スピードの出しすぎは危険。スピードの出しすぎは、歩行者等と接触した際に、大きな事故につながる恐れがあります。特に下り坂や電動アシスト付き自転車の利用時は、スピードが出やすいので注意が必要です。周囲の状況を確認し、安全な速度で利用することが大切です。自転車を利用する人は、交通ルール、マナーを守って安全に利用しましょう。問い合わせ先、地域交通課交通係、電話 3647-4784、ファックス 3647-9287。